あかねです。
野下です。
中島です。
今回のテーマは、癖と個性の境界線について、久しぶりに3人揃いましたし、はい、話していこうかなと思います。
よろしくお願いします。お久し
ぶりです。お久しぶりです。はい、始めましょう。
そうですね。まず、まあ、このテーマはね、また野下が持ってきてくれたんだけど、うん、まずは癖と個性っていう言葉の定義からしたいっていうところでいいですかね。う
ん、まずは、なんでこんなテーマを思いついたというか、話したいってなったかっていうとこを聞きたい。
なんか、ツイッターかなんかで、癖と個性は違うみたいな、なんか文言を見て、
うん。
何が違うのって思ったのがまずきっかけ。
うん、
はいはいはい。
でもなんか自分の中でこれは個性だからいい、これはなんか悪い癖だから直した方がいいみたいなことを考えてることってあるなーと思ったんだけど、じゃあその違いって何なのかっていうと全然言葉で説明できないから、この3人でちょっと整理したいなっていうことから提案させて、させてもらった感じ。
なるほど。
うん、
なるほど。確かに癖っていうとマイナスなイメージ印象的には受けるけどな、なんとなく、うん、
そう、なんか動きに癖があるとさ、癖のある人みたいなこと言うとなんかマイナスなイメージだよね。
うん、
なるほどね。一応今辞書引いてみたんですけど、
うん、
それまあ、ネットの辞書ですね。
うん、
癖からいくと、偏って多いほどの、仕方を繰り返してついた習慣、習慣となっている偏った傾向、仕草を言う。
うん。
と説明されてますね。まずこれが癖。
はい。
で、次に個性。他の人と違った、その人特有の性質、性格、個人の特性。
うん、
という風になってます。
ああ。
辞書的に今見て、パッと俺が受けた印象は、3人が抱いてた印象ほど、癖に悪い意味が含まれてないんだなっていう。ただ単に偏ってる、うん、仕草だったりとか、まあ、傾向のことを癖と呼びますよ、と辞書の中では言われてますね。
うん、うん、うん。確かに今聞いた印象だと、癖は、割と表面にこう、見えてるものが、癖。見えてるものっていうか、その、仕草とか、動いた行動の、動きとか、なんかそういうのが癖でありそうで、
うんうん、
個性っていうと、他の人との違いみたいな、
うん、
内面も外面もまあ全部含めて、他との違いみたいな感じが。
なるほど。
したなーっていう。うん。で、あと、まあ、全然話変わるけど、まあ、後で、まあ、もうちょっとここ深めた後に、自分の癖とか、みんなの癖を、指摘し合いたい。
うん、
あ
おおなるほどね。
そうそうそう。まあ、これは後ででいいや。
うん、うん。なんか、俺が今、あかねの、調べてくれたの聞いて思ったのは、癖ってちょっと後天的なのかなと思った。習慣とか、なんか、あることをずっと繰り返すことで癖になっていく。
うんうん。
で、個性はなんかその人にそもそも備わってるものなのか、なんか、内在してるものみたいなイメージを今受けた。
なるほどね。その言葉の定義されてる、うん、物的にっていう。
そうそうそう。
うんうん、
ああ。
外在的なのか内在的なのかに違いがあるのかなとか今ちょっと思ったね。
うんうん。個性ね。まあ個性も、うん。まあそういう捉え方も確かにあると思うし、うん、まあ、個人的にはなんか、その、人の持ってるパーソナルな部分、個性の部分って、結局俺全部後天的に獲得していくものだと思
う。うん。
例えば、まあ、本とか、
うん、
映画とか、 いろいろこう、そういうものを見た中で獲得してった要素が、どんどん自分の個性になっていくんじゃないかな。それだけじゃなくて、人とのやりとりとか、周りにいる人から、無意識なうちに吸収してったものの塊集合体が個性なんじゃないかなって思って。
うん。癖は？じゃあ、それで言うと。
なんだろう。癖、だ本当最初言ったように、悪い意味で使うことが多いんじゃないって思ってて、ずっと。いや、俺それ癖になっちゃってんだよね、とか。
はい。
いう話の使い方したりするじゃないですか。なので、癖はなんか、なんでしょうね。
いいね、いいね、こういうのいいね。
うわぁ、なんか、めっちゃ面白い。
なんか今、ちょっと、あかねの話聞いてて思ったのは、個性はなんか、まあ、何かの影響を受けて変わっていくものじゃん。
うん。
で、まあ、多分癖も変わっていくものとしてというか、ついていくものとしては同じなんだけど、
うん。
意図的に変えるのって、個性の方が難しそうだなとかちょっと思った。
あ、マジ？逆だった。
俺も逆かと思った。
逆か。うん、それを、何かを個性にしていくってことか。
なんか癖は自分がこうしたいとかああしたいとか、うん、こういう風にな人になりたいとかそういうところの及ばないそのマイナス方向にマイナス方向なんかな、はいはい、まあなんかその部分の見えない習慣のことを、
うん、
癖って言ってそう、
まさし
く思った。
そんなイメージです。
まあなんか俺それは一緒で、無意識的なものが癖だからこそ意識を持つことで変えられるのが癖なのかなと思った。
なるほどね。
うん、
難しくなってきた。
そうか。
意識、ああ
、無意識にそうなってしまってるものっていう認識は多分3人共通な気がする。
うんうん。
癖っていうものに対して。
ツイッターには何て書いてたんやろ。
いやー、忘れちゃったな。
気になる。
まあ、あと、これからちょっと話し進めていきたいのはね、うん、それをこう、今、そのどこが癖で何が、個性かっていうところであるけど、なんかそれを具体例に当てはめて、話していくともっとわかりやすい、ね。
確かに。やっぱりじゃあみんなの癖と個性を出せばいい。出してみるっていうのはいいかもしれない。
癖でパッと人から指摘されたもので思いついたのは、あれですね。ピッチャーとして投げてるときに、俺、右手に息吹きを、こう。
はいはいはい。
息を吹きかける仕草。
やってるやってる。
ふーって。それが癖かなって。
ああ、じゃあ、自分で認識できてるから、さっきの定義違うな。
あ、でも言われて初めて気づいた。
ああ、うん。
それまで全然意識なく。うん。
ちょっと、俺の癖を指摘してほしい。
歌詞の癖？なんだろう。中地の癖か。ミットを当て、ミットにバットを当てて。
インターフェア、癖。
あれ、癖？いや、難しいの。
いや、ありそうだけど、なんか見つけきれてないわ。
どうしただったらパッと思いつけない、俺。
何？
やっぱ仕草なんだわ。これで癖って思い浮かぶの。はいはいはい、例えばこう、話してて、こう、背筋を伸ばしながら、両手で、肋骨のあたりを書くとか。
あー、そうかもしんない。
うん。その仕草ね、俺、あの人は癖かなって思う。特にこう、話してるとき。
もしたら乾燥肌だったから痒かったのかもな。
な、それもあるかもしれないけど、
結構書いてるイメージはある、確かに。こうなんか、とか。
それはそうだな。
音声だけなんで。
あ、そこそこそこそこ。
これとかってのも分かる。
そこそこ。
まあでもそう、多分乾燥肌なのはすごく俺あると思う。
そういうことか。
確かに。
あと、口癖とかもな、あるよね。
うん、確かに言葉の、ボキャブラリーは、
どんな言葉よく使うか、みたいなね、表現とか。
最近自分で、俺もともとちょっと喋んの苦手っていうか、あんま好きじゃないし、得意じゃないから、すごい嫌というか、自分のすぐこう、結構ぼかした言い方するし、とか自分でめっちゃ気になる。まあ、なんとか、なんか、かもとかかな。とかめっちゃ言っちゃう。
そうだね。それ、俺がラジオの話で指摘したこともあって。
ああ、そうそう、そういうのもあって。
もしたら俺の口癖って何？なんだろう。
なんとかしたっけさーってよく言ってる。
ああ、それは方言。
方言。口癖は金はそんな感じないけどな。
ないか。ちょっとポジティブに取れる要素で嬉しいですね。
うん、そんなになんかずっとロジカルに話してる感じするから。
あ、ドキンとしちゃう。
なんか、
いや、でも確かにする。
本能で喋ってる人ほど口癖ありそう。
ああ、なるほどね。ああ。なるほど。リアクションとか。
そう。
にも出るようなね。あと、スポーツやってると、よく言われたりするのが、それが悪い癖にならないように、早めに矯正しておけみたいな、フォームとかね。あったりすると思うけど、それと個性っていう部分もね。例えば、バッティングフォームの。
そうだね。
いろんな個性ありますけど。
うん。
どうなのかな。まあ、ね、世の中、たくさん、個性的なバッティングフォームってあるけどね。そういう場合には悪い意味で使われてるのかなっていう感じはするよね。
あ、個性が。
いや、
癖が。ああ、そういうことか。
そう、でもなんかそれを他の人が見たときに、いや、これ個性だから、みたいなことを言う人もいるじゃん。だから、いいものイコール個性で悪いものイコール癖みたいに表現してる人もやっぱり多分いて、もはや認識の違いなのではって気もしてきた。
ああ、確かに。
いい方向に働いてると思ったことは個性で、
そう
捉えれてないものは癖。
と、言い分けてるだけな気がしてきた。
そうだね。そこになっていくと確かに。癖を自分の強みに昇華したのがなんか、個性みたいな、今の、この話題の範囲で言うと、そんな感じがするよね。
なんか個性って、まあ、もっと違う意味ありそうだけど、もっと広い。深い意味がありそう
だ
けど。
なんか、野球とかね、スポーツの場面で語られる個性と癖っていうと、確かに今みたいな強みになってるものは個性で、ちょっと弱みになってるものを癖という節はありそう。
癖玉？
ああ、それは強みっぽいな。
癖玉は強み。
癖玉は
強みっぽいな。
これは強みよね。
ああ、もう仮説崩された。どうしよう。
いや、ふっと思っちゃったんですよね。で、玉を生かして、打ち取るみたいなね。
癖毛とか、もう、確かに。あんま悪い感じしてないけどな。癖毛とか。
すげえ。もう
髪の毛とか。
髪の毛。
ああ、はいはいはい。
癖なんとかって探したら思いついたのがそれ。
いやー、そうだな。
突破口が見えない。
突破する必要なんかないかもしれない。
そうだね。
うん、これは。
この問題に。
話すのが面白い。
うん。
なんだろう。なんかそう、指導をするときに何が個性で何を癖とするべきかというかさ。
うん、うん。
まあさっきの話でいくと、じゃあ悪いものを癖と言うならば、じゃあそれをどう個性に持ってってあげるのかってところが難しいなと思ってて。
うんうん。
これ直すべきなの？それとも、ちょっと、ひとひねり加えてあげることで個性に変わるから、エッセンス加えるのか、それとも、癖をなんか基礎的なものに直していくみたいな人もいるわけで。
うん。
なんかその辺のこの定義がうまくいけば、なんか自分の指導とかにも活かせるのかなと思ったんだよね。
そうだね。そこでいくと大事なのは、なんか、さっきもね、似たような話出たかもしれないけど、うん、癖を早い段階で自分で自覚するっていうところは、うん、いい方向に行くための一つ、大きな、ポイントかなって思いますよね。
うん、
うん。うん。それを自覚した上で、まあ、変えるのが難しい部分だっていう話がさっき出たじゃない。
うん、
で変えるのが難しいんだったら、それを他の部分でどう補っていくのかとか、うん、もしくは、それを活かした、打ち方、投げ方、守り、取り方、走り方に変えていくとかね。
うん、うん、
うん。なんかバッティングの癖とかってあったりした？ミットを叩く以外で。
それ癖じゃないから。はいはい。で、自分の癖バッティングの癖？
そうそうそう。なんかフォームとか動きの癖みたいな。
ああ。バッティングの癖なのかな？
うん。
あんまりパッと思いつかないというか、ちゃんと認識できてなかったかもしれんけど、癖ってよりかは、ああ、こういう打ち方なんだなっていう見方しかしてなかったかもしれん。なんか、あんまり広がらんけど、
あとは、なんか、
確かにそう言われると。
動きじゃないとしたら、打席での考え方とか。
ああ、それは、あった。
あった。
あったというか、今パッと思いつくのは、野球で言うと、よく、インコース張るとか、アウトコース張って打つとかは、自分はほぼできなかった。
あ、
なんかもう全部、ストライクゾーン全部みたいな。インコース狙いながら、外も全部打つみたいな。例えば。
振っちゃうっていうことね。待って、
振っちゃうというか、振ろうって思ってる、最初から。
あ、
もう外捨てた、打たないっていうのを、ほぼしてなかった。はい、というか、あんまり、なんか苦手だった、それが。
たまに対応するのが、まあ言ったら自分のバッティングの癖みたいなところがある。
うん、あとは、その、あんまり、うん、その、そう、戦略的にこの球が来ると想像してこれを打つってよりかは、自分の、こう来たら自分のスイングはこういう風に打つみたいな、その、
うんうん、
なんか全部にこう対応してやろうとして、しちゃうっていうのはあった。だからあんま打てないときは打てないとかあったかもしれんけど。
はいはいはい。
うん、なんかそういう風にやっちゃってた。で、そのインコースだけを狙って打つとかも苦手で、逆になんか自分のスイングできないってなるみたいなことになってた。
なるほど。
割とそんな感じ。バッティングは。
俺ね、自分のバッティングの癖、気づいたのが、
うん、
追い込まれてから変化球、手出しちゃうっていうのが癖だなっていう。
うん、うん。
クソボールでも。
ああ
。そこそこ変化球対応するのが上手いバッターだっていう認識があって、で実際変化球打つの方が得意なんですよ、松尾よりも。
うん。
だから、クソボール来ても、イメージが残ってて、振っちゃうっていうのが、良くない癖だなっていうのは認識してたかもしれない。うん。うん、ただ、いい時はね、それが、厳しいコースぐらいだったら、 打てるとか、
うんうん
うん、それが癖かなっていう。
なるほどね。
ピッチングの癖ってもっと難しいかもね。
なんかピッチングの癖むずいなと思って考えててね、今思って、うんうん、なんかキャッチャーの配球の癖とかはありそうだなと思って。
ああ、なるほどね。確かに。
そう。
まっすぐ変化球。
そう。
3球以上続けないとか。
2球続けないとか。
うんうんうん、
そうありそうだなと思った。
うんうん。確かにね。
うん。
それは個性じゃなくて、癖って呼んだ方がしっくりくるよね。
そう、くるくる。
うん。配球の個性ってよりかは、配球の癖だね。うん。
で、なんならそこを意識させて、あえて、崩せるみたいな人は、なんか、ちょっと個性に昇華しそうな感じがする。
ああ、
うん。
確かにね。うん。
やっぱりちょっと今のイメージ出しきれないけど、それを強みに変えることできる人は、なんか、個性に昇華できてる気する。
うんうんうん。
そうやな。そんな気がする。
うん。それが何かプラスに好転できるように変えてあげられさえすれば、個性にできるってことか。
そうだね。指導するときのマインドとしては、そういう捉え方がいいのかもしれないね。うん、
ね、
うん。確かに、今、あんまり確かに癖って捉えちゃうと、絶対教えるときも、
直そうと
しちゃうから、それは直そうって思っちゃう。出た。危なかった。
そうだね。それをだから、いかにプラスに変えていくか。
うん。
っていうところが大事な気がしたね。
そうだね。もちろん、直さなきゃいけないものもあると思うんだよね。
うん。
うん、これは致命的な、悪癖っていうんだっけ。
うん。
悪癖になりそうだなって思うものは、変えるべきだと思うし、特に怪我なんかにつながりそうなね、
うん、そうだね、そうだね、
うん、すぐにでも直してあげた方がいいかなっていう気はするね、
うん、それはもちろんのことだね。
うん、
あ、なんかピッチャーでも思い出したのあれだね、フォームの癖とかやっぱあるね、多分タイミングとか。そう、なんか特に左のさ、なんか変則ピッチャーみたいな、
うんうん、
なんか自然になるやついるじゃん、やっぱ。
うんうん、
なんかそういう子は、そう、癖が強めになっていくパターンとは多分あるから、
うん、
そこはあえて直さない？例えばインステップするとかさ、なんかあるじゃん、よく。
うんうんうん、
それをじゃあ強みにする術をこっちで持ってばいいんだなって思った。
そうだね。その子に合わせて、うん、っていうところだね、うん。インステップを強制するための練習法だけ持っていくんじゃなくて、インステップを活かすための助言だったり、練習法だったりっていうのはね、うん、考えていくっていう
か。確かに、そう、なんかそういう指導の仕方すると、結果的に無理やり強制してこっちの方がいいっていう直し方するより、活かしながらよりいい、例えば投げ方みたいな指導の仕方すると、
うん、
結果的に治るみたいな方向に、
うん、
行くかもしれんなって思った。自分の経験上、あんまり強制的にこういう投げ方しろとかいう指導されて良くなった経験ないなって思った、
うんうんうん。そうだよね。それは自然な動きとしても自分で既に獲得しているものだから、
うん、
それをね、一から染め直して、動きを変えていくよりも、やっぱ、それを活かしながらね、ある程度、技術を伸ばしていくって方が、なんか長続きしそうな気もするし、
うん、
これはあくまでイメージだけど、好不調に左右されないような、自分の中で安定したものができやすいのは、そっちかなっていう。
うん、うん。
いや、野球に限らず、大事やなぁと思ったわ、今。
うん、
と。
うんうんうん、
何事も性を否定するんじゃなくて認識して生かしながら、
うん、
より良い方向に行くっていう自分の話し方もちょっと認識はしながら、もっとちょっと 気をつけて気をつけてというか
内定
改善していこう内省してた。
なんか今ちらっと考えてたのは、まあ、癖も個性もそうなんだけど、うん、何によって決まるのかっていうところ、
うん、
なんか身体によって決まるものも多いなと思っててさ、まあ、癖に関しては特に。例えば、まあ、インステップとかね、野球の動作に対してもそうだし、うん、身体的な動きの癖だったり、
うん、
あとはその動き、まあ、野球とかスポーツに限らず動きの癖もそうじゃん。
うん、
何か、何か要因があって癖が生まれて、それが習慣化しちゃうとかさ。
うん、
あとは、その身体的な癖と、もう一つ、その、思考的とか、その、思考の癖みたいなところがあるから、
うん、
その二つによって規定されるのかな、他に何かあるかな、みたいなことを今ちょっと考えてた。
ああ、まあでも、そこの二つじゃない。基本的に何でも分けれるものだって。
うん、うん。
うん。そんな気がするけど。まあでも今までずっと話してきたのは、そうだね。どっちかっていうと、身体的、な、癖っていう方がね、動作だったりとか行動っていう方が多かったかもしれないね。うん。
そう、だからそこの、
癖とかもね、
うん、そう。その二つの癖の要因をしっかり掴むことができれば、例えば何か改善とかの時もやりやすいのかなと思って。例えばなんか、イップスみたいな子がいるとするじゃん。
うんうん。
それはなんか、体の癖から来てるものなのか、それとも何か思考のパターンが変わってその動きになっちゃってるのかみたいなところを掴んであげることも大事なのかなって。
ああ。なるほど。
うん。そう。中地のさっきのどのコースでもフローとしちゃうみたいなのは、もしかしたら体の構造とか動きからそうなってるのかもしれないし、一個に絞ると、自分の中ですごく不安が高まっちゃうから、それができないみたいなことなのかもしれないし。
うんうん。
うん、
その要因を探るって結構大事なのかなと。一個深くというか。
うん。結構体の動きと思考って連動してるから、
うん
うん、どっちが、なんていうかな、先なのかが。確かに、もう、同時な感じがしてるか。連動し合ってる感じがする。どっちが先とかあるのかな？
わかんない。どっちかを意図的に、意識的に変えちゃえば、もしかしたらそれはなくなるかもっていう、だから。
うん。
なるほどね。
うん。
要因を探るっていうのはそういう意味での話だったね。
そうそうそうそう。
なんか、それは俺は深く考えすぎな気がしてるんですけどね。なんか、
うん。
うん。要因探るってそこまで難しいものじゃなくて、結局人の行動とかって、ね、脳からの指令があって動いてるものだから、うん、結局、原因っていうのを探ろうとしたら、まあ、頭の中にあることが多いっていうのは、まあ、当然っていうか、多いケースなんじゃないかなとは思うけど。
うん。
うん。だその、なんか分けた方がいいのは、分けた方がいいっていうのか分かんないけど、要因が身体的特徴から来てるか、もしくは思考から来てるかっていうことよりかも、もう一個さっきまで話してなかった思考的な癖っていう方は、どんなものがあるのかっていう方が、
うん、その、うん、そうだね。それを出していくとか、引き出しとして持っとくっていうことが、
うんうん、
大事な気がする、確かに。
うん。なんかね、それは、何から来てるかってなると、とんでもない癖っていうとこう、習慣になってる。どこから深く要因を分析していけばいいかって、逆にこっちもわかんなくなりそうな気がするな。
うんうん、ああ、俺それ癖かもしんない。深く考えすぎる。
う
ん
そうね。
なんかよく言われるわ、それは。考えすぎだよ、そこはって、よく言われる。 こと多いかもって今気づいた。
なるほどね。
癖というか、個性というか、どっちなのか。
そう、だからもっと簡単に答え出るのに、なんでそんな考えてんのって言われることがある。たまに。
思考の癖ってのがありそうだね。それ確かに。
うん。
うん。なんか、出口が見えないまま。
うん。話が。いや、こうなる可能性もあるものだ。
まあ一旦話を整理し直すと、まあ最初に、話したいって言ってたようなテーマの、癖と個性の、うん、まあ境界線、認識を、それぞれがどう思っているかっていうところは今、ある程度共有できたんじゃないかなって、思ってるので、うん。じゃあ最後にね、それを、どういう形で締めますかね。
そうだね。ちょっと皆さんも、ご意見あれば、全然僕たちには、ね、結論っていう方は多分達せられないけどさ。
うん。
また違ったご意見あったら、ぜひ教えていただきたいなって思いますっていう感じかな。
うん。そうだね。まあ、あと、ちょっと自分の生活に、じゃあどうやって今のこの認識がさ、いろいろ共有できたから、うん、どうやって活かせるかなみたいなの話していってもいいかも。そういう視点で。
うん。久々だな、うん、こういう回。
思った。ちょっと思考が止まった。
そうですね。たぶん、これが、これね、また、癖とかの話になってくると思うんだけど、うん、俺が普段テーマとか決めるとき、ゴールから逆算して考えるのは、こういう時間にしたくないっていうのがあるんだよね。自分の中の癖で。
はいはいはいはい。
っていうのが元になって、話の締め方とか、構成から面白そうなテーマを考えるっていう方が多いのかなっていう。
なるほど。
ここでも違いが出てると思うね。俺と野下のテーマ選びの違い。
それはそうだね。
うん。
俺は結論出なくてもいいんじゃないかって思っちゃってるからな。それで
も確かに別に締め方なんてね、なんでもいいから。
でしょ？うん。編集してみ？結構。締めるポイントなかったらどうしようってなるぜ。
それはなると思う。
そうなんだ。
あ、でもそれは俺ちょっと、あ、そう、俺も癖かもしれない。いつも終わりが弱い感じする、俺自分の中で。
うん。
深く入り込んでるから、考えいっちゃうからって
こと。そういうことではなく、考えてるからとかではなく、何事においても、知りすぼみしちゃう感がある、いろいろ。野球の練習考えててもそう。うん、だし、授業をやっててもそんな感じする。
うん、
これ取って終わりに持ってこうみたいなことを結局やりながら考えちゃうことが多いだから。
うん。
癖だね、癖。
うん。やっちゃいけないね、これはね、でもね。
ああ、個人的な反省としてはね。
そうだね。
そう捉えるけど。
うん。
うん。なんか自己完結なかったら別にいいんだけど。
うん。
人に価値提供してるならこれやっちゃいけないなって思う。
まあそうだね。それはそうだね、うん。うん。
それは大いなる反省です。
なんか伝えたい要因が多くなりすぎちゃうのかもね。やっていくうちにどんどんどん。
そうそうそう。
これもあれもっていうふうに、うん。メインのテーマを一個、芯として持っとくだけで、全然変わってきそうな気がしますけどね。
うん。
うん。
うん、確かに。切っていく作業が苦手なのかもね。だから。
うん、貸していくのは得意だけどっていう。
そうそうそうそ う, そ う, そう、うん。削っていく作業が苦手っていう。
うんうん、
引き算か。ちょっと思わぬとこに行ったわ。ちょっと。
まあ俺は今のこう、ラジオ始まって、聞いてて、まあその哲学的なテーマから始まって、うん、癖と個性とは、違いとはとか、そういうテーマから始まって、なんか、もう哲学的な概念を話すイメージしか最初持ってなかったけど、こう話してたら、うん、あ、指導をする上で大事な観点かもな、とか、 自分の生活にも、もうちょっとそこを考えたら、あ、なんか苦手克服できるかもなとか、そういうふうな自分の中での発見があった回でした。っていうのが、なんか良かったなっていう感想。今のラジオの。
いや、ちょうどいい感じの締めにな
るので。はい。そんな感じでしたね。
では、本日はこんな感じで、本日のテーマは、癖と個性の境界線についてでした。ではまた次回、
ありがとうございました。